はい。今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通して、はい、門脇幸三さんのご感想をお願いします。
はい、門脇です、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介とかいいですかね、これ。
あ、自己紹介もぜひお願いします。
はい、門脇と申します。はい、明治大学で、専任講師をしております。はい。で、研究者なんですね。で、まあ、研究もしてますけども、建築設計もしたりするというような人です。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回のテーマ、見えること、見えないことですが、
はい、
全体の感想としては、このテーマに皆さんかなり手こずったんじゃないかというふうに思います。うん、
はい、
というのも、見えないことをと見えることの境界を考えるというテーマですので、何らかの見えないものを顕在化させて見えるようなものに転化させるという操作が基本的にはこれ求められたと思うんですけども、しかしそこに結構強引な提案が多かったように思います。
はい。
で、まあ普段見えないものを見えるようにするということは、そこに何らかの形でこう目を向けさせるということだと思いますが、はい、人に物事にこう目を向けさせるってある種の強制力を伴いますよね、はい、でその強制力が必ずしも、なんていうかな自然なものではなかったというか、
はい、
かなり強制力が強いものであることが、多いと、
うん、
でしかしその本当にそこに対して物を見せかせたいということに対して、はい、提案者自身がリアリティを感じているのかということが結構疑問に感じるものが多かったんですね。
なるほど、はい、
で本当にこういったものを感じたいのとか 見せたいのというようにふうに思ったことが多かったです、
はい、
でその意味でこのテーマ難しいんだろうなというふうに思いました。
はい、
はい、それが全体の感想です。
はい、ありがとうございます。はい、では、はい、門脇さんの選んだ各賞を発表していただきたいんですが、
はい、
はい、まず金賞をお願いします。
はい、金賞は、1050の作品にさせていただきました。
はい、
で1050は、白紙路地という作品です。
はい、
で、これは都市の中に、まあ都市ですから、建物ビルが建て詰まって建っているような状況の都市に着目したもので、
はい、
その、ビルの隙間ですね、隙間に、白い紙を貼っていって、そこを、まあ、明るくしようという提案です。
はい、
で、かつその、白い紙に、明度の差があって、で光沢紙から、普通紙まで貼り分けるという提案ですけれども、まあ、隙間ですから一般的に上の方が明るくて下の方が暗いと、それを、紙の種類によって、うん、補正して一様に明るくするという提案です。
はい、
でこれはさっき言ってた都市の中何か見えないものを見えるようにするということに関して、うん、それほど強制力を伴わないような操作だと思うんですね。
はい、
つまりもともと隙間ですから体の向きとしては隙間と90度回転して人はいつもそこを通っていると、
はい、
でその隙間が、まあ、普段、気にも留めないんだけども何かふわっと明るい、
うん、
でこれは操作として体の向きを変えさせようというようなことでもないんだと思いますけども、はい、普段目を向けないようなところが一様の明るさを持って、例えば空とか外区とかと同じような明るさになると、
うん、
でそれはなかなか美しい提案ですし、でしかもその美しさに対して全員が目を向けろと言ってるわけではない提案だと思うんですね。
はい、
でその意味で今回のテーマに対して極めてスマートに言っといていた提案だなというふうに思いました。
あ、なるほど、はい、
で、ここまで、その見えないものを見えるように顕在化させるその操作が、うん、強制的ではなくて、でもしかし、気づいた人がその新しいというか都市の今まで隠れていた空間を見つけると、
うん、
でしかもそれが 路地ですとか空ですとか、まあ、都市が持っているそういったものと同じ質を備えると。でそれは何か特別なものを作ろうとしているのではなくて、はい、日常の延長のようなものとしてその隙間を再発見しているという意味で、あの特殊な提案にはなってないですし、
うん、
でその特殊なものを作ってしまうとそこに強制的に目をあの配らせるという競争力が働くわけですけれども、
はい、
決してそういうような提案ではない、
はい、
でそこがあの非常にあのスマートで共感できました。
うん、はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、1050の方おめでとうございます。
おめでとうございました。はい、では続いて銀賞ですね。
はい、
はい、
銀賞は1025の作品です。
はい、
で1025タイトルは減少するフォリーというものですね。
うん、
でこれは、リング状の構造物を作ってでその上に、透明な天井を張ってで、糸を垂らしていくという提案です。
はい、
で、糸を、である空間を満たしてみるというふうに書いていますが、はい、その糸を、満たすことによってその糸が、気候的な現象を拾うだろうという提案ですね。で雨が降ればその糸に、沿って水が滴るだろうし、風が吹けば揺れるだろうし、はい、雪が降ると糸が凍って固まって、はい、あるいは夕日が照らすとその糸が夕日色に染まるという提案ですね。でこちらは、かなりその見えないものを、見せる時に際して、特殊な操作をしているものだと思います。つまり雨だとか風だとか雪、そういったごく自然の現象を、うん、まあ、なんというか特殊で、すごく目を向けたくなるような現象に転化させて、で、それに、を見えるようにするという提案です。
はい、
でその意味ではさっき言ってた一連の何か特殊なものに、見えないものをしてしまって目を向けさせるという強制力が働く提案なんですけども、
はいはい、
その強制力にそこまでの強制力を持たせるのであれば、
はい、
やはり僕が思うのはそこにどんな意図というか、思いがあるかということがすごい必要だと思うんですね。
はい、
でつまりその見せるということに対する強度の作り方が問題になるわけですけれども、はい、でそこまで目を向けさせたものがなんていうかな共感ができない、本当にそういうものを見せてもいいのかなというようなことであると、うん、その人自身もなんかその見せさせるということに、うん、信用を置いてないような気がする提案って結構あったんですよ。
はい、
でもこの提案の場合はできた空間が、まあ、非常に美しいものとして、うん、作られていると。
はい、
でこの美しさっていうのもある種の強度の作り方だと思うんですね。
うん、
だからその意味で、まあ、特殊なものを作ってるんですけども、そうしてできたものが非常に美しいと。で、その美しさというものが持っている強度は、そこに強制的に目を向けさせるということに対する十分な、説明に僕はなると思っていて、で、その点ではこの提案は最も美しい提案の一つだったと。だからそのみんなが悩んでいたことを、うん、その美しさという強度によって突破できている、うん、素晴らしい作品だなと思いました。
なるほど、はい、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、ということで1025減少するフォリーですね。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい
はい、はい、では、同賞ですね。
はい、
はい、
同賞は1312です。
はい、
1312は、タイトルがないですね。
はい、
で作品名が分かりませんけども、うん、おそらく廃屋になった、うん、何ですかね、小学校だったり診療所だったり、
うん、
そういったようなものが工場だったりというものが見えますけども、うん、一貫して、廃屋をこれ点画ですかね、おそらくペン画で、うん、ものすごく丹念にスケッチした、
うん、
そういったものを20シーン、10日に並べているという、
はい、
ただそれだけの作品です。
うん、
で、これは非常に説明がなくて、全く文字もないタイトルもないというものなので、説明が全くされてないある意味で不親切な作品なんですが、
はい、
この何かをスケッチするっていうことは、まあ、ベタですけれども、自分の身体を通じて、で、そのみんなが同じように見ているものを異化させるという作用だと思いますので、はい、この課題に対する、アプローチの仕方としてはある意味ですごく真っ当なものだと思います、
うん、はい、
で事実、これは廃屋でおそらく、ここに、目を向ける人もいるし目を向けない人もいるんですけども、うん、この作者の方はそういった廃屋に対してとにかく徹底的に目を向けて、必要にスケッチを繰り返すと、でそのことによって、誰しもが感じるわけではないある種の廃屋の、迫力とかおどろおどろしさですとか、うん、あるいは物悲しさのようなもの、
はい、
そういったものをスケッチとして、定着させようとしていると、
はい、
でその定着させたことによって初めて、見えてくる、何らかの質がある、
はい、
でそれは非常に、オーソドックスでありながらあり得る提案だなと思って、同賞に選びました、
はい、
で、押村区はですね、これが何らかの、提案になってないというところが最大の議論のポイントだと思うんですね。要は、日常生活のスケッチであると言っても過言ではない。
はい、
でしかも、あえて廃屋というかなり強いテーマを持ってきていると。でしかも、そのスケッチであるがゆえに、個人的な表現にとどまっていると。はい、そのあたりは多分評価が分かれるところだとは思いますけれども、はい、とにかく20枚のスケッチを使って、うん、ものすごいエネルギーをかけて、
うん、
で、自分がリアリティを感じているしかし万人が見えるわけではない見えないものを、見えるようにするとこの労力に対して、敬意を払いたいと思いまして同意賞に選びました。
はい
はい
はい、
はい、ということで1対1人の方、はい、おめでとうございます、
はい、おめでとうございますはい、ここまでが同賞で、
はい、
はい、次に、佳作なんですけれども、
はい、
2点あるということで、
はい、
はい、
2点佳作は選ばせていただきました、
はい、
1つ目が1172です、はい、で1172の、タイトル「そっと微分してそのままにしてみた」という作品です、うん、はい、で、これは非常にコンセプチュアルですね、アイデアコンペらしい、提案だと思いますけれども、うん、家型をした、まあ、家ですね、ボリュームとしての家をとにかく、思いっきりこう千切りにしてしまうという提案です、
はい、うん、
で千切りにしてしまうと結果的に、まあ、家型断面をした、まあ、空間の断面が残ってくるわけですけれどもその断面を隙間を離さずに、まあ、そのまま、置いてみるだからそのままにしてみたというタイトルなんだと思いますが、うん、まあ、しかしそこには、たくさん隙間ができてきて、うん、でそのことによって例えば家型というボリュームが普段、見えないものとしてしまっている風とか雨とかが、うん、見えてくると、
うん、
で、まあ、そこまでだと僕は押さなかったんですけども、うん、ここがこれが面白いのは普段の生活の軌跡も見えるものにするということを提案していることですね。例えば、はい、ドアを引っ張ると、
はい、
その普段、何気なく開け閉めしているドアが1年暮らすと多分2000回とかそういう数になるわけですけども、うん、そういった小さなドアを引くという作用を積み重ねて、
うん、
その切り刻まれた家の隙間がドアを引っ張るということによって他のところよりも隙間が空いてくるだろう、
はい、
あるいは、建物に洗濯物を、干すようなところがあると、うん、その断面を手がかりにして紐を結びつけると、
うん、
そうするとそこは、日常的に引っ張られてどんどん隙間が空いてきてで結果的に光がたくさん通ったり風がたくさん、抜けてしまうような場所になるだろうと、そんな提案なんですけども、うん、つまり普段の、行為見えない行為ですねその積み重ねの、を、この微分するしてそれをそのままにしてしまうことによって、
うん、
行為がこの空間で逆に積分されてこう積み重ねられていて、うん、それが可視化されてくると、
う
いう提案で、それはなかなか面白いなと思って、
はい、
佳作に選ばせていただきました。
はい、
ただ佳作だったのはやっぱり、まあ、アイデアコンペ的と最初に言いましたけども、うん、その非常に非現実的なアイデアであるというところの、一点です、
はい、
でその非現実性が、まあ、もちろんこれアイデアコンペなら、ね、成立するんですが、それ以外の展開どういうふうに展開するのかなというところがやや見えなかったところが、まあ佳作にした理由ですね、うん、
はい、
はい
はい、
でもスケッチも非常に力が入ってますし、
はい、
まあ、全体として美しいプレゼンテーションがされていて、うん、好感が持てる作品でした。
はい
はい、1172の方おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、では次の佳作。
はい、佳、はい、作もう一点は、1197です、はい、で1197、視覚の濃度という作品ですが、うん、簡単に言うとこれ家の外皮が全てルーバーになっていて、でそのルーバーに、いろんな方向に角度がついている、はい、でかつそのルーバーが短かったり長かったりすると、
うん、
でそのことによって、この、ワンルームの、空間なんですが、ワンルームの空間が、こういったいろんなルーバーに取り囲まれていることによって、はい、視覚ができる場所と、外から通通に見えてしまうところ、そういったものがグラデーショナルに点在していくという提案ですね、はいはい、はい、でまあこれは、まあ、ごくありがちというか、まあ、いろんな人が考えるアイデアだと思いますけれども、うん、まあ、このことによってワンルームの空間を、まあ壁とか床の仕上げとかによらずにプランニングしようという提案ですね、
うん、
でそれは、家の中に見える場所と見えない場所を、まあ、作り出す、そのことによって、プランニングがなされるんだという提案です。
はい、
はいはい、でこれアイデアとしてはまあ多分、割とありがちですし、うん、でそれから、まあこれもアイデアコンペア的でもありますけれども、うん、平面計画の原理というものを、はい、壁とか、例えば天井の高さとか床仕上げとか、うん、まあ、そういった一般的な言語を使わずに組み立てるんだという可能性を提示したという点で、はい、これはおそらく実際の建築にも応用が利く考え方だと思うんですね、
うん、
でその、応用可能性を、評価して、佳作に選ばせていただきました。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、1197視覚の濃度さんですね、はい、おめでとうございます。
はい、はいはい、それでは門脇さんが選んだ作品が終わりまして、
はい、はい、以上5点ですね。
はい、はい、で最後にもう一つお聞きしたいんですけれども、
はい
はい、日頃こういう今回のテーマの見えること、はい、見えないことについて、
はい、
門脇さんご自身はどういうふうにお考えですか？
僕がですか、
ええ、
普段あんまり考えたことなかった
です
けども、まあ見えること見えないことって建築の根源的なテーマですよね、
はい、
で建築の空間を組み立てるときはまずこの見えること見えないことが、はい、大きなキーになっていくことですので、うん、まあ、普段このこと自体を僕よく考えたことはないんですけれども、はい、設計の時には当然、重要な概念になりますから、うん、普段考えないでも、おそらくみんなが使っているテーマなんだと思います、
はい、
でこれを、あえてテーマにすることによって、うん、まあ、皆さん苦戦していたと言いましたけども、うん、全体を見渡すと別の可能性が見えてきたところも あったなと思ってます。例えばその見える見えないということに対して、はい、建築がどれだけ頼ってるかということがかなり見えてきたところがあると思うんですね。例えば提案の中には、はい、見える見えないを全て無効化して、はい、例えば温度ですとか、はい、あるいは香りですとか、そういったものに対して、を根拠にして空間を組み立てようと、あるいは音とかですね、
うん、
そういう提案がいくつかありました、
はい、
で、僕それはかなり可能性がある、考え方だと思いますが、はいはい、つまり見える見えないって簡単に言うと写真に写る写らないという話でもあるんだと思いますが、
はい、
建築の作品って、まあ、写真メディアができて、こう雑誌で、に写真が載って流通するわけですけれども、うん、 それはやはり視覚に映る情報しか、再構築できないと、紙面上でですね、
はい、
という特性があると思います。でしたがって、現代建築というのはどちらかというと視覚芸術で、視覚にものすごく頼って発達してきた。で、空間の分布もそういったところがあると思いますけれども、その最も建築が今根拠にしている見える見えないということをあえてテーマに置くことによって、
はい、
でその視覚が持っている限界も全体として明らかになったと思いますし、あるいはその音ですとか熱のような建築が持ってるんだけども、普段その表現としてなかなか先鋭化してこない文法、そういったものを逆に先鋭化しようという試みが見えてきたと思います、
はい、
でそれはテーマとして非常に重要な、これからの建築を考えるときに重要なことだと思っていますので、はいはい、それが可能性が見えたという点で今回のテーマは難しいながらも、引き続き考えるべきというか、この作品全体、応募作品全体が様々な可能性と、それから視覚芸術としての建築の限界を提示していたというふうに思えて非常に面白かったです。
はい。
はい。
はい。ありがとうございました。